は午後3時となりました。今日のセンセスカフェはリモートでお届けいたします。ではご紹介しましょう。市川先生です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、センセスカフェさんです。本日ですね、コロナ禍ということもありますので、新しい形にチャレンジをするということでですね、私のね、奈良県柏市の事務所の方から、リモートで生放送、いつもライブでお伝えしておりますけれども、本日も生放送というのは変わらずに、リモートということでですね、今回は放送をしていきたいというふうに思っております。どうぞ皆さん最後までお聞きいただけますようによろしくお願いいたします。今年はですね、3月非常に暖かくてですね、桜も例年より1週間もしくは10日ぐらい早く満開になったのかなという感じがいたします。私ですね、事務所が柏ということでして、近くの桜の名所といいますと、大和高田市にですね、高田川というところがございまして、
こちらの、ね、川沿いに、咲いている桜というのは非常に綺麗に、ね、満開になって、本当に車で走っていても気持ちがいいんですけれども、いつもだとね、
4月の当初7日前後が、ね、入学式シーズンが満開ということが多いんですけれども、今年に限ってはその1週間早い3月の当初、もう28日から30日ぐらいにはもう満開になってたのかなという感じがします。本日ですね、もう桜はね、もうこの辺りで散ってしまったという状況でありますけれども、また来年ですね、今ねまだコロナ禍ということでね、桜の、木の下で宴会ということはできませんでしたけれども、来年はね、ということも気にせずに、満開の桜の下で宴会をできればというふうに思っております。はい、ではですね、本日も、生放送で、お届けいたしますが、リクエストの方ですね、お待ちしております。メールの方はですね、784@narfm.jp、ファックスの方は0742207840、奈良.fm ホームページからもですね、メッセージの方を受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新年度ということでね、皆様、どうでしょう、3月の末に、第5週ということでスペシャルでね、4人 MC 勢ぞろいの放送をさせていただきましたけれども、新年度になりまして、コロナ禍という中でありますけれども、何かね、新しいことを、今年チャレンジするという中で、どうでしょう、いらっしゃるんでしょうかね。私の場合はもう私自身が何か変わったことと言いますと、すぐに思いつかなくてですね、先月の末の放送の時も、お前何もないんかみたいなツッコミをね、周りの MC から受けてしまったというところなんですけれども、そういったね、今年新年度になりまして、何かね、新しいことをチャレンジするという方がもしいらっしゃるのであればね、そんなお話もいただければ嬉しいなというふうに思います。はい。例年ですとね、この時期ですと、もう確定申告なんでね、もう先月の、15日で終わっていたというところなんですけども、以前からご案内しております通り、所得税の、確定申告、また個人の方の消費税、また贈与税の、申告という期限がですね、4月の15日まで、あさってですね、まで延長されているということで、どうでしょうかね、今、駆け込みで、一生懸命申告書を作っておられるという方も、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。なかなかこういうのってね、1年に1回というのとなるとね、いうことになりますと、ちょっと数字が苦手な方になりますと、やはり後回しになりまして、もう期日が迫ってきて、うわどうしようみたいなね、方もいらっしゃるのかなと思います。私どもね、事務所の方でもですね、やはり4月になって、自分で頑張ろうと思ったけど、どうしてもちょっとわからないところがあってということでね、ご相談に来られるという方も、いらっしゃいまして、やはりね、こういう仕事をやっておりますと、やはり何か、困った時にね、何かお手伝いができて、そこで喜んでいただけるということをね、思うと、 まあ、この仕事をやってていいなというふうに、思う、今日この頃でございます。はい。で、この確定申告、まあ、その他、所得税以外の話もそうなんですけれども、特にね、令和元年、あ、2年ですね、令和元年分の確定申告の時もそうだったんですけれども、やはりこう、期限、このコロナのね、影響で外出自粛とか、またね、万が一にもそのコロナに感染してしまったなどの理由によってですね、期限内にどうしてもできない場合っていうのがね、やはりこれ多々ありましたので、そういう場合にはですね、まあ、期限後であってもですね、これ申告書等に、まあ、そのコロナウイルス感染症対策に伴う、まあ、申告期限の延長を希望するということをね、まあ、申告書に書くだけでですね、まあ、これまではまあ、期限後に出したとしても、期限内申告ということで、まあ、認められるという、まあ、特例が、ございまして、まあ、これもですね、まあ、まあ、いつまでもそういう形かと言われますと、まあ、そういうわけにもいかないということで、まあ、これ、まあ、4月15日までね、まあ、出せる方は当然出していただきたいんですけれども、まあ、国税庁からですね、そういった4月15日までにどうしても、外出自粛をね、当然、まあ、大阪市内とかね、まあ、兵庫県の一部ではね、まん延防止のね、ための、いわゆる自粛要請というのもありますので、まあ、そういうことを考えると、期限内にどうしても出せないという、ケースもあるんじゃないかなと思います。まあ、その場合にはですね、4月16日に出すとしても、まあ、個別にですね、申告期限とか、まあ、納税の期限をまあ延長するという方法が、まあ、国税庁の方でもちょっと、掲示されております。まあ、これ、まあ、どういった手続きが対象になるのかということですけれども、まあ、所得税、もしくは、ね、消費税ですね、まあ、贈与税の申告っていうのはもちろんなんですけれども、まあ、会社をやっておられる方についてはですね、まあ、法人税っていうね、ことになってこようかと思います。またですね、まあ、これ以外にも、相続税ね、申告。これもね、奈良県の場合ですと、まあ、100人お亡くなりになります。だいたい9人ぐらいの方がね、申告の対象になるというふうに、まあ、統計上、表示、発表されておりまして、こういったのもね、本当は、出しに行かないといけないんだけれども、なかなか税務署にちょっと今行きづらいとか、まあ、コロナにかかったらどうしようということもやっぱりあります。まあ、コロナ禍という影響で、ね、まあ、必要な資料が集められないということもね、大いに考えられますので、まあ、こういった場合ですとですね、別途、申請書というのをね、まあ、用意して、申告書実習につければいいということになっております。まあ、この申請書、ね、どんなことを書くのかということでね、まあ、ラジオですのでね、まあ、ちょっと、こう、画像をね、お見せすることはできないんですけれども、まあ、本来だったら4月15日までにね、出さないといけない確定申告についてですね、まあ、新型コロナウイルスにね、まあ、かからないように、まあ、自粛をね、まあ、要請された。特に、持病がね、ある方はね、コロナにかかってしまうと、まあ、重症化するという恐れもありますので、まあ、そういったことから、病院のね、先生に、外出はできるだけ自粛するようにと、まあ、言われている関係で、なかなか必要な書類が集められなくって、申告期限に間に合わなかった場合、なんていうのがね、まあ、大体主に想定されることかなというふうに思うんですけれども、まあ、基本ですね、まあ、これはね、この書類、災害による申告納付等の期限延長申請書という、まあ、書類が、まあ、ありまして、まあ、こちらにね、まあ、必要事項を書いて、出せば OK というような、ことが、発表されております。またね、まあ、申告書がね、まあ、早めに出せればそれでいいんですけども、ちょっとね、申告書完成までに時間がかかるという方については、この延長申請書だけをね、まあ、先に、出しておいて、大体ね、いつ頃ぐらいまで出せるのかなっていうのを書いて申請をして、まあ、そこで、まあ、税務署に認められれば、まあ、その日付までに出せばいいということになるということでございます。まあ、あと、まあ、これ以外にもね、申告書以外でも、いわゆるいろんな申請書っていうのもあるんですけれども、例えば、これ所得税のね、まあ、公正の請求。これ、まあ、要は何かと言いますと、最初に出した申告書に書いてる税金がね、 まあ、払いすぎてた場合に、逆に本来正しく計算すると税金が安くなるので返してくださいという請求、これをね、公正の請求と言います。まあ、こういったものであるとか、あと、まあね、私いつもこの時期っていつもなんか言ってるような気がするんですが、まあ、所得税、まあ、法人でもそうなんですけどね、まあ、青色申告、まあ、帳簿をね、ちゃんとつけるということでね、まあ、税務上の、まあ、特典を受けるための青色申告の申請であるとか、まあ、その他ね、まあ、いろんなあの届出書関係があるんですけれども、まあ、こういったものについてもね、まあ、今回ですと所得税のね、青色申告の期限とかも、4月15日が期限となっておりますけれども、まあ、これも個別に延長の申請をすることができるというふうにされているところでございます。まあ、明後日がね、確定申告の期限ということになっておりますので、まあね、今追い込みでね、やっておられるという方についてはね、頑張って明後日までに今、もう私いただけるのが今一番いいのかなというふうには思います。はい、では、今日ね、まあ、本題としてね、何をお話ししようかなと思ったんですけども、皆様ね、ニュース等でもね、まあ、見られた方いらっしゃるかもしれません。お店とかでね、買い物に行った時にですね、こう値札がね、全部税込み表示になってるっていうね、気づいてる方いらっしゃるかもしれませんけれども、これ、まあ、総額表示方式と、言われておりまして、これ、これ平成ね、まあ、元々といえば、ね、平成16年からですね、まあ、店によってね、税込みで値札が載っていたり、もしくは、税込みで載っていたり、税抜きで載っていたり、こう、バラバラだったんですけれども、要は皆様がね、まあ、買い物をするときにですね、まあ、消費税抜きの金額だと、まあね、まあ、それプラス税というふうに書いてればわかるんですけども、要は総額、こう、いくら払えばいいのか、値札を見ただけでは、まあ、わかりづらい、というね、まあ、そういう、まあ、趣旨からですね、もう値札を見ただけでね、もうやレジに行くまでで、総額いくら払うことになるのか、っていうのを、まあ、分かるようにするための、まあ、表示方法ということで、これ平成16年のね、4月から実は義務付けられているものなんですよね。まあ、ところが、皆さんもご存知の通り、昔はね、消費税 3% でスタートして、平成、15年、16年の頃ですと、5%。で、まあ、平成26年にですね、これが 8% になって、で、まあ、令和元年の10月から、今の現在の消費税率原則 10%、まあ、一部ね、食料品など 8% のものというのもございますけれども、まあ、そういった、ことに今、税率が変わっていってるんですね。で、この、まあ、総額表示というね、ことの表示によって、要はもう、後から思っている、こう、なんか、あれ、レジに行ったら意外に値段高かったな、みたいなことがね、ないようにするためということで、これ実は平成26年で、ね、消費税率引き上げの前には、当初、8% になってから1年半後には 10% なんていうね、ことが当初予定されておりましたので、値札をね、コロコロ変えるのは大変だということで、時限立法という形で、まあ、税抜き、まあ、本体1万円プラス税とか、いうことでね、値札とか、こう、店頭表示をすることがね、認められていたんですよね。ただ、これもね、消費税が 10% になってから1年半先には、もう、それは廃止するということで当初はなっておりまして、まあ、これね、いろんなね、団体からはね、もうちょっと経過措置を設けるとか、このまま税抜き表示プラス税金という形での表示を認められないかというね、まあ、要望もあったようなんですけれども、まあ、これも法律のね、まあ、予定通り、もうこの4月1日から、税抜き表示だけでは原則、店頭ではね、税抜き表示だけではダメということに変わったというところでございます。じゃあこの税込み、まあ、総額表示、まあ、消費税込みの金額で載せないといけない対象となるものというのは何かと言いますと、これ財務省の、ね、ホームページでこんなことが書いてまして、消費者に対して、まあ、商品やサービスを販売する、課税事業者が行う 価格表示を対象ということで書いてまして、まあ、具体的にどんなものと言いますとね、まあ、お店にね、買い物行った時の、まあ、値札とか、まあ、陳列棚ですね、あと、こう、消費者向けにこう出している、こう、カタログですね、まあ、こういったものをね、価格の表示で税込みにしないといけない。まあ、あとはもう、新聞広告、折り込み、ダイレクトメールですね。あとも、この、テレビのね、広告であるとか、雑誌の広告、あと、まあ、今非常に多いのはね、まあ、インターネットのホームページで通販でね、特に、まあ、巣ごもりということもね、言葉が流行っているように、もう家でね、もう外に出ずに買い物する。まあ、私もね、この前、まあ、そういうことは、某通販会社で、いわゆる、商品をね、まあ、通販で、まあ、1000円か2000円ぐらいのものなんですけど、購入したんですけども、もう、ね、ピンポンと鳴らしてね、配達するのではなくてですね、ね、これ、できるだけ人と人とが会わないようにするということで、もう玄関にね、商品を置いて、もう帰ると。いうような、奈良県でもね、まあ、そんな状況になってますので、もう今後は多分、そういうのがもっと増えてくるんだろうなというふうに思います。はい。まあ、そういったこともね、考えると、どうでしょう、今後は、もう消費税込みでもう一本ということになりましたので、どうでしょうね、まあ、4月になって、こう、商品のね、値段が、まあ、上がったなーって、こう、値札を見るとね、感じる方、ひょっとしていらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、これ、まあ、ひょっとしてね、まあ、4月になって、他の事情でね、商品の値上げがあったということもあるのかもしれませんが、基本的には、総合表示になったということで値段が上がった。ですよね。まあ、私もこれですね、食事とかね、外食とか、普通に昼ご飯もね、さすがに、家で弁当を作ったりはしないので、どっか、他の円を買ったりとか、どっかの飲食店で昼を取ったりするんですけど、やはり3月まではね、税抜きいくらというふうに載せてたので、やはりレジに行くとプラス 10% の消費税ということになるので、確かにこう、1000円以内で、まあ、収まるはずが1010円だったとかね、まあ、そんなことも時々あるんですけども、まあ、そういったこう感覚のズレはなくなるのかなというふうに思います。まあ、まあ、お店とね、やっておられる方はおそらくご承知の通りだと思うんですけども、この総額表示ではどんな形で、まあ、値札をつけないといけないのかということなんですけれども、まあ、これ例えばね、1万円の商品だったらもう、1万1000円で、括弧書きで税込みと書いたり、また、1万1000円、括弧税抜き1万円とか、あと、1万1000円、括弧うち消費税1000円。まあ、1万1000円だけね、まあ、税込みの価格だけ載せるというのもね、まあ、認められているというところでございます。あと、まあ、これ、これ消費税、これ、1万円とかだったらね、綺麗に、いけるんですけども、本当にこう、例えば8888円とか税抜きだと、それに消費税かけると、おそらく端数がね、出るんですけども、じゃあこういった端数ってね、これって、どうなってんのという、まあ、法律上どうしないといけないのということなんですけれども、まあ、これ、実は法律上はね、切り捨て、切り上げというのは、四捨五入というのはね、実はもう、事業者側、お店側等にね、もう任されているということなんですね。まあ、これね、私もこういうこと仕事をやってるのでね、まあ、多少、まあ、まあ、知ってますけども、まあ、意外にね、こう、お店によって、こう、切り上げしてたりとかね、まあ、切り捨てしてたりとか、まあ、いろいろ、まばらな感じがいたします。で、あとこの、総額表示についてですね、まあちょっと申し上げると、こう、お店のね、こう、特価品でね、要はこう、例えばこう、カゴの中に入って、ここの商品、一律、例えば、1万1000円、括弧税込みとか、で、中の値札はね、まだ1万円のままだったりするというケースもおそらくあると思うんですけども、まあ、そういったのも、今、認められているということでございます。あと、これ、メーカーでね、要はこう、今どうでしょう、電化製品とかだとね、こう、オープン価格ということで、値段がついてないっていうケース多いんですけども、商品によってはね、こう、メーカー小売希望、メーカーの希望小売価格 1万円とか2万円とかってなってる場合、これはね、あの別に税抜き価格でも OK ということなんで、これはあの要はあのメーカーが、まあ、いわゆる小売店等に、希望している金額を載せているだけで、消費者にはねアピールしているというものではないので、そこはね、税抜きでも OK ということなんで、まあ、その商品をね、まあ、小売店でね、1万円のものをね、まあ、メーカーの言う通りに売るんであれば、消費税込みで1万2000円って分かるようにしないといけないというところでございます。まあ、そういった意味でね、まあ、これはあの、まあ、消費者に対してはもう税込み金額を載せてねということなので、まあ、いわゆる業者間ですね、あのメーカーがそれこそ、問屋さん、まあ、問屋さんとか小売店に値段を出す場合、見積もり書とか値段の表示っていうのはね、これはあの税抜きでも、まあ、認められているというところでございます。で、あとこれね、あの私もこの仕事をしているとよく質問を受けるんですけれども、この総額表示っていうのは、あの見積もり書とか契約書、請求書ってこんなもん税総額表示に載せないといけないのかということなんですけども、これはね、もう個別にあの見積もり書、特定の人に出すものなので、例えばね、一般の消費者の方が、例えば家のリフォームをしてもらうときにですね、リフォームの会社さんに、まあ、見積もり書を出してもらうというとき、これはどうなのかと言いますと、これは別に税抜き価格でも別にいいんですね。まあ、要は、こう不特定の、まあ、多くの人にこうね、まあ、見てもらう、まあ、インターネットのホームページとか、テレビの広告とか、そういった多数の人に、ね、同時に見てもらうようなものではないので、まあ、こういったものについては、まあ、まあ、税込みじゃないといけない、まあ、いわゆる総額表示の対象にはならないということでございます。はい。あと、いわゆる100円ショップなどの看板は総額表示の対象になりますかということでね、これもね、まあ、いわゆるあの財務省のね、まあ、ホームページ等にも載せられているんですけれども、これはまあ、その100円ショップをね、110円ショップみたいにね、まあ、店の屋号をね、変えないといけないかという、そういったものではございませんので、お店の中で、110円で、過去本体100円とかね、うち消費税10円というふうに分かるということであれば、この店の看板まで変えないといけないということはございません。またね、最近ですと、こう、お正月の福袋もね、もうネット販売がね、まあ、特に今年は中心だったと思うんですけども、お正月の福袋1万円均一とか、まあ、そういったものについてもね、その、1万1000円で売ってるということを総括分かるようにしとけば、この、セールの呼び名とかね、福袋の呼び名はね、特に、対象にならないというふうにされております。あと、こちら、まあ、リモートで放送しておりますけれども、局の方にはね、メッセージ頂戴しておりまして、これを私の、事務所のパソコンに今転送していただいております。本日もたくさんのメッセージをいただきまして、ありがとうございます。では、こちらのいただいたメッセージもね、読み上げていきたいなというふうに思います。ラジオネーム、サクタクさん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。今日はリモートなんですね。コロナの状況で気持ちが落ち込みがちですが、今年は4月1日に満開の桜が見られて、新しいことを始めるやる気が出ました。先生も健康にお過ごしください。ありがとうございます。新しいことを始めるやる気が出たということですね、何かね、具体的にこんなことをやることにしたということがね、またあれば、まあ、来月以降でも結構ですので、またメッセージをいただければ嬉しいですね。はい、続きまして、ラジオネームはるちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。確定申告、今年もすでに行いました。ネットでできたので自分でできてよかったです。コロナ禍ですから、ネットでする人の分混雑が減るのは良いことかなと思いました。そうですね、スマートフォンでね、確定申告するというのも、年々ね、国税庁もこう内容をね、こう改善していってるというふうに聞いておりまして、パソコンでね、スマートフォンとかでやった方のね、感想を聞いてますと、基本的にこう、イエス、ノーの形式でね、こう、ポチポチボタンを押していくとですね、ある程度申告書がね、まあ、出来上がっていくというふうに、聞いております。まあ、私の場合はね、 どうしてもこう仕事柄、その国税庁のねソフトを使うということはまあなくてですね、まあ、いわゆる専用のね、まあ、ソフトを使って申告書を作りますので、まあ、あまりこう国税庁のソフトを触るというのは機会が少ないんですけれども、あの、まあ、国税庁のね、まあ、ほぼ便利になってきているということが言えるのではないかというふうに思います。で、続きまして、とっとこハムの助さん、ありがとうございます。今日はリモート放送なんですね。テレビを見ていてもリモート放送多いですね。伊藤先生の新しい生活スタイルを取られたのですね。さすが、ありがとうございます。放送を聞いて税金のことを勉強しますということで、そうですね、ちょっとね、これも新しい試みでね、まあ、一度どんなものか試してみるということでね、チャレンジさせていただいておりますけれども、あのちょっと皆さんちゃんと聞こえているでしょうかね。ちょっとね、電話越しのリモートということですので、もしね聞こえづらいところがあればですね、ご容赦の方をいただければというふうに思います。続きまして、かなぽんのママさん、ありがとうございます。今育中で、ま、今日まさに確定申告に書き込みで来ました。でも書類不備で明日出直しです。バタバタしています。ダメですね、もっと早めにしないとということで、まあ、我々もね、まあ、仕事だから早く、ね、しようと思いますけど、ね、一般の方ですとなかなかね、他のことを毎日のね、子育て、まあ、子育てってこう、ここまでやったら終わりってないですよね。もうどんだけ子供と遊んでもね、子供から決めればまだ遊んでっていう感じなので、この子育てで、私もね、子供3人おりますので、こう仕事の上でね、ここまでやったら終わりというね、ゴールがあってないようなものですので、ね、まあ、子育ては楽しいんですけども、そういった意味では大変だなというところもございます。はい、もう一件メッセージありがとうございます。ラジオネーム、パンダちゃんさん。計算が苦手な私は、値札の表示が総額表示になって助かっています。ああ、なるほど。あれって思うことがこれまで多かった。そうですよね。でも、こっそり消費税を上げられると嫌ですね。ここなんですよね。まあ、もう、当然ね、税金というのはね、まあ、皆さんの税金を、それをみんなのために使うということが、まあ、税金のね、役割になるので、それはそれで当然、納税義務もあるんですけども、知らない間に払ってるっていうのは、もう良くないので、これはね、もう今回ね、コロナ禍でいろんなところでね、お金使われてね、皆さんのためのお金使われてるんですけども、やはりご納税しているんだという意識はね、守っていただければ、嬉しいなというふうに思います。はい、本日もですね、リモートの中もあっという間の終了とございます。皆様、本日もたくさんのメッセージ、いただきました。また最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。まあ、なんとか放送に終えれそうですので、まあ、今後ね、皆様のね、お声を聞いて、まあ、こういった形もまた取り入れていければというふうに思います。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場でございます。私ですね、5月はですね、連休明け、5月11日の火曜日、また、生放送でお届けをしたいというふうに思っております。本日も最後までどうぞ、どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。